この番組は毎回パーソナリティが今話してみたいゲストと対談を行い、そのゲストに次回のパーソナリティを託すリレー形式の番組です。本日のパーソナリティは表人さんからバトンを受け取った私ノリダーが務めさせていただきます。本日のゲストはラスタカフェという番組を配信されているまちゃこさんにお越しいただきました。まちゃこさんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
めちゃめちゃ笑ってるじゃないですか。
ラジオに来たって感じする。すいません、初めてだもんね。なんか、
よろしくお願いします。
はい。
いや、まあ早速ですね、私がまちゃこさんをお呼びした理由からですね、お話しさせていただければと思うんですけれども、
はい、
まず一つ目はお声掛けさせていただいた時も言ってたんですけど、レザークラフトという共通の、まあ、趣味というか、まあ、共通の話題があるなということと、あとゆるゆる合奏部って合ってますかね。
はいはい、合ってます。
はい、ゆるゆる合奏部を、まあ、主催してるまちゃこさんだったら何でも受け止めてくれるだろうという。
そうなの。
甘えですね。お声掛けをさせていただきました。
はい、ありがたいです。
いえいえ、よろしくお願いします。
待ってくると思ってなかったんでびっくりしましたけど嬉しいです。
ね、まちゃこさん、ここで言うのもあれですけど、うん、ポッドキャスト配信1周年ですね。おめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、
そうなんですよ。
12月ですよね。
そうなんです。
そうですよね、
うん、いやー、ありがとうございます。
そう、これ今日言おうと思ってたんですよ。
あんまり、忘れてたぐらいなんだけど、この間ふと気づいて。
どうですか、1年やってみて。
そうですね、どうなんだろう、あんまり変わんないっていうか、ちょっとペースが落ちてきてるので。まあでも、やめようとも思わないっていうか、いい、なんて言うんだろうな、発散場所じゃないけど記録場所というか、
うんうん、
になってるので、まあ、今後も続けていこうかなと思ってます。
ぜひ続けてください。
はい、
楽しみに待ってるんで。
ありがとうございます。
はい、聞こうと思ってたことを早速お聞きできたらなと思うんですけど、
はい、
まちゃこさんのラスタカフェって番組名って、なんかお話しされてましたっけっていう。
してないんですよ。なんか別にそんな大した意味はないんだけど、
はい、
そう、どこかで言おうかなと思ってるうちに、なんかもう1年が過ぎてしまった感じ。スタカフェは、まあ、好きな言葉を2つくっつけたみたいな感じで、
はい、
ラスターは私高校生ぐらいからレゲエが好きになって、まあ、そんなどっぷり使ってるわけじゃないんですけど、
はい、
レゲエ聴くようになって、であと、
はい、
久保田利伸さんってわかります？
ああ、もちろんもちろん。
ちょっと世代が違うとあれかなとか思って、はい、久保田利伸さんも高校生ぐらいからファンなんですけど、
うん、
で、まあ、久保田さんもその頃アフリカ音楽とかレゲエとかに結構ハマってた時期があって、
はい、
で、なんか久保田さんがジャマイカに行った時にお友達になったジャマイカ人のことをラスタマンって呼んでて、
うん、
で、まあ、ラスタって結構レゲエの歌詞の中で、ボブ・マーリーとかの歌詞の中とかでもよく出てくるんですよね。
で、
うん、だからなんか、ただそのレゲエの意味自体をちゃんと語源とかを調べると、
うん、
割と黒人の奴隷の問題だったりとか、そういった社会問題にこうつながる、あまり軽い言葉ではないんだけれども、
うんうんうん、
なんか今はそのレゲエの中に出てくる言葉として私の中ではこうなんかゆったりしたテンポの、
はい、
なんかこう自由な感じとか、あとレゲエといったらなんか赤緑 赤黄緑かな、うんうんうん、そういうなんかイメージカラーみたいなのもあったりするから、そういう明るい感じのイメージの言葉としてラスタっていう言葉が私の中にちょっと定着していて、なんでまあそういうイメージの好きな言葉なんですよね。
はいはい、
うん、意味というよりイメージですかね。そうで、あとカフェは割となんか誰でも一度は思うことかもしれないけど、自分のお店持ちたいなみたいなありませんか？なんか自分のカフェ持ちたいなみたいなカフェのオーナーになりたいなって。
わかります。
ね、結構若い頃そんなこと思ったりしてて、で、まあ、コーヒーがどうとかいうことよりも、
はい、
それこそ自分で作ったものをお店に並べたりとか、お客さんとちょっと音楽をするスペースがあったりとかっていう、なんか自分のこう趣味満載の場所みたいな場が欲しいなっていう気持ちがずっとあったりして、なんでまあカフェっていう言葉に対してそういう、ね、自分の趣味満載の場所っていうイメージが私の中ではあって、それもね、カフェも意味というよりはそのイメージなんですけど、
2
つの好きなイメージのある言葉をくっつけて、
はい、
自分の野望にしてる感じですね。
そうなんだ。
ノリダーさんのごめんなさい、おかげもね、面白かったですね、由来。
本当ですか、
うん、
めちゃくちゃこれも適当ですけどね。
全く予想外のところから来ましたね。
そうそうそうそう、私トカゲじゃないんですよ。
うんね、はい、奥さんのことだったんですね。
そうですそうです、はい、
そうなんだ。なんかそれは奥さんは嫌がらなかったんですか？トカゲってなんかあんまいいイメージなくないですか？爬虫類だし嬉しいってなる言葉じゃないですよね普通。
いや、それがもう言い続けて2年間経ってるんで、もう定着してますね。
そっか、
はい、
面白い。
トカゲちゃん今日元気とか言って、か
わいい
元気じゃないよもうとか言ってますね。はい、そんな感じなんですよ。
いいです
ね。はい、じゃあ次の話題に行きますか。
はい、
レザークラフトについて、
おお、来た、
いろいろ聞きたいですよ。私も自分の番組でこれから喋っていこうかなと思ってるんですけど。
あ、そうなんですね。
はい、そうですね。まちこさんは始めたきっかけは何かあったんですか？
きっかけはあんまりはっきりと覚えてないんだけど、まあもともとものづくりは好きな方で、
はい、
でなんでレザークラフトに手をつけたかっていうと、一つは母親がはい、ブラジルに住んでた時にやってたんですよ。で、まあ今私がやってるのとかノリダさんがやってるのとこういう手縫いのあれとはちょっと違って、レースでかがる方式あるじゃないですか。革紐みたいな細いやつで。
はいはいはい。
あれとか、あとカービング、
はい、
か彫刻みたいな。
はいはい、
カービングをやってたんですよね。
うーん、
なのである程度道具が母親のもとにあって、
うん、
で今は全然やってないんですけど、
はい、
っていうのと、あと私今浜松に住んでるんですけど、うん、浜松に来てしばらくした時に会社の近くに革屋さんがあるのを発見して、で友達がまあもう一人手作りが結構好きな子がいるので、
うんうんうん、
その子がちょっと一緒に入ってみようよって言って誘ってくれたので、
うんうん、
入ってたらなんかすごい人懐っこいおじさんが教えてやるみたいな感じで、そこでおじさんに教えてもらって、まあ、いわゆる縫い方みたいなところを、ね、教えてくれて、でまあ、そこで基本的な道具を一式友達は買ってたんだけど、私はまあ母のものがあったので、
はい、
あと足りないものをちょこちょこそこで買ったりして、
うん、
で始めたのが最初ですね。
へえ、うん、 最初はまあ自分用にこう試作してったりすると思うんですけど、
うんうんうん、
今は例えば誰かにお願いされて作ったりってこともあるんですか？
そうですね、うん、あります。まあどうだろう、半々ぐらいなのかな。
半々ぐらい、
うん、そうですね。なんかそんなに、まあ、そんなにすごい器用な方でもないし、なんかすごいデザイン力とかが優れてるわけでもないんで、うん、まあ、あのなんかこういうのが欲しいって言ってもらって、細かく仕様を決めてもらって、はい、それに沿って作るみたいな感じですかね。
なるほどなるほど、めっちゃわかりますよ。でも
提案というよりは。そうですか、ノリダさん結構なんかその人のイメージに合ったものとか書いて作ったりしてません？
どうすかね、セラビさんのとかもこれでって言われたんで、うん、じゃあはいそれでって感じで作りましたし。
あ、本当、あ、結構ちゃんと細かく指定があったんですね。
はい、指定がありましたね、はい、縦何センチ横何センチで作ってくださいって言われて、
うんうんうん、
はい終わりましたって言って作りました、
うん、そっかそっか、
はい、
いやなんかでも言われてね、ちゃんとすぐちゃんと完成までやるのが偉い、はい、
すごい。そうですか。いやいやいや、やめてくださいよ。
なんか私もなんか結構ママ友とかに頼まれたりするんだけど、
はい、
あ、いいねとか言ってちょっとやってみるねって言って、そのままなんかいろいろああでもないこうでもないって悩んだりしてるうちにもう忘れ去られていくみたいなことがよくあって。
わかります、わかります。
1年後ぐらいにごめんとか言って言うことがちょいちょいあるんですよね。
はいはい。ジョーさん、レザークラフトで好きな工程はありますか？
好きな工程ですよね。好きな工程はね、一番好きなのはあれかな、はい、縫ってる時、糸で。
あ、わかる。
わかりますよね。
めっちゃわかります。なんか。
これ聞いてる人絶対わかんないですよね。
そうそうそう、レザークラフトは皮を切って、うん、縫い穴を引き締め打ちっていうので開けて、うん、そこに、まあ、糸を針と糸を通して縫っていく、
うん、
ざっくり言うとこんな感じですけども、ね、縫っていく作業が好きってことですね。
その縫いの工程一番、まあ、失敗しないじゃないですか。あの間違ってもやり直しが効くというか、切ったり穴開けたりはもうめっちゃ緊張するけど、
はい、
そこで失敗しちゃうとね、その何千円の皮がぼしょっちゃうこと
にな
っちゃ
う。そうですね、いやそうなんですよ。
ね、
打ってる時が一番平和ですよね。
ね、平和平和。
はい、わかります。めちゃめちゃそうそうそう。
あとはね、あれも好きです。あの穴を開けてる工程も、縫い穴を、なんか縫い穴に限らず鳩目の穴とかもそうだけど、
うん、
こうなんていうの、あれ木づち、トンカチじゃなくて、なんていうのかな、
木づ
ちですね。木づちでいいのかな、
はい、
木づちでね、こうガンガンガンって叩くっていうのが好きです ね。なんかちょっとストレス発散みたいな。ノリダさんはなんか好きな子ってあるんですか？
私はなんかいろいろあるんですけど、まず買った革が届いた瞬間が好きで、はい、私よく通販で買うんで、
うんうん、
届いてこうバッと広げてみて、
うん、
で、まあ、革って、まあ、その革の匂いがするじゃないですか。
はいはいはい、
はい、まあ、まずそれで、あ、いいなーっつって。
あー、なるほどね、
はい、
そっかそっか。
で、まあ、カットする線をつけて、
うん、
切って、でパーツが出た、できた時もすごい好きです。
あ、はい、
プラモデルの部品をきれいに切り出したみたいな気分ですね。
なるほどね、わかる気がする。
できたできたみたいな感じですね、うんうんうん、そこでいつも止まります。そうそうそう、一回達成感に浸っちゃうんですね、そこで。
え、じゃあ逆に嫌いな工程は？
嫌いな工程は、じゃあ次の質問ですね。ゆるゆる合奏部について教えてください。
選曲。
そうですね。選曲だったり、パート割りだったり、楽譜起こし。
ああ、楽譜起こし。
どうか。
選曲はもうほぼ私がやっちゃってる感じですね。はい、まあといってもまだ3回しかやってないんで、そんなに例がないっていうか、
はい、
1曲目はもともとこの曲をやりたいんだけどって言って始めたので、はい、その曲を集まれ動物の森のメインテーマをやったんですけど、
う
ん
う
ん、
そうでしたね、
まあそれが完成した時の打ち上げで次どうしよっかって言ってたら、
うん、
私はなんかその時ルパン三世とかどうかなとかって言ったんですよ、
うんうんうん、
そしたらちょっと急にハードル上がっちゃうんじゃないっていう意見があったりして、
はいはい、
ドラえもんとかにしといたらどうかねみたいな、誰かが、紫さんだったかな、誰かが言ってて、
うん、
でまあそれがちょっと頭に残ってたので、ドラえもんを2曲目にできたんですけど、まあ、具体的にどの曲っていうのは決まってなかったんで、はい、ドラえもんの中のこの曲っていうのは私の方で勝手に、うん、もう独断で決めちゃったんですけど、
はいはいはいはい、
第3弾は急遽私が思いついちゃったのでクリスマスやりたいって、でもすぐ手元にある楽譜できるものってことで、はいはい、私の方にあったものを出したので、
はい、
結果的に全部私が決めちゃってる感じですけどね、今のところ。
いや、なんかバランスがいいというか、みんながちょうどよく知ってる曲が多いじゃないですか。なので、ね、聴いてる方も楽しくて。
そうですね。
実際3回目、クリスマスのやつ、うん、今日聴いたんですけど。
ありがとうございます。
はい、いえいえ、つかの間さんの雪を踏みしめてる音。
ねえ。いいでしょ、ね、あれ、なんか急にドラマチックに始まって
そう
なんか教会入ったと思ったら、うん、カズーの
カズーが入って
カズーの合唱ってい
う、なんかカズーのところでその、うん、どっちかな、その演奏の前に私まちゃこさんの3回目配信しましたみたいな、
うんうん、
それこそポッドキャストのやつを聞いてたので、
うんうん、
モグさんとか、
はいはい、
紫さんとかがそのカズーで入ってるっていうのを聞いてて、
う
ん、
あ、そうかそうか、
そうそうそう、で一番高い音がこれがモグさんかとか思ってたら、なんか開けてきちゃって電車で聞いてたんですけどずっとニヤニヤしちゃってます。
もぐさんの方が可愛いからね、
そうそうそう
余計に面白いんですよ。
そうそうそう、しかも真剣にやってるのがまた
本当に
そうそう、もう笑っちゃって笑っちゃって、
面白かったですね。紫さんがね、提案してくれたんですよ、はい、その、うんうん、きよしこの夜やろうって言ったわけじゃないんだけど、
はい、
うん、数だけでやりたいって言ったから、
はい、
ナイス、ありがとうございましたね。なんかあれでしょ、ほら紫さんがカズーおじさんになって配り歩いたんでしょ、はい、
慶応部の
合宿で。
あ、そうですそうですそうです。
え、成田さん持ってるんですか。
はい、私も持ってますよ。
あ、そうなんだ、じゃあ参加できるじゃないですか、カズカズーコーラス隊、
はい、いつでも、はい、いつでも呼んでください。
ぜひ、あ、じゃあ次成田さんも候補に見たからね。
あ、もちろん、あ、ぜひぜひ
、はい、
何でもやりますよ
バイオリン、バイオリンはお家でできるんですかね。
まあ、お家では弾けないんで、スタジオ借りて弾く形になっちゃうんですけど。
かそか、
今ありますよ、この下に。
本当に、じゃあスタジオ入っちゃえばできる状態にあるんですか。
もういつでも、そうですね。
か、普段弾くことあるんですか、バイオリンって。
全くないっす。
あ、そうなんですね。
はい、ブランク10年。
ちょうどいいですね、ゆるゆる
ゆるゆるに
リハビリされて
そうですね、はい、じゃあ次の人決まってますか。
決まってますよ。
ありがとうございます
はい
じゃあどなたでしょうか。
何の人って言ったらいいのかな。4つの番組やってる人。 お、わかります？
なんか有名な人な気がするぞ。
有名な人かな。そんなに全然出てこないわけじゃないけど、そんなには前には出てきてない人。
へー、ちょっと知らさないでくださいよ。
あの、ね、尾崎さんってわかります？
おお、尾崎さん、はい、
知ってます？ツイッターではよく見るかな。
うん、見ます見ます。
尾崎さん実は4つも番組やってるんですよ。
へー、最近一人語り始められましたね。
そうそうそう、一人語りがあって、
はい、
娘さんとやってるのがあって、
はいはいはい、
旦那さんとやってるのが鹿の国からっていう旦那さんとやってるのがあって、
はいはい、
あとね、ママ友とやってるダベリバっていうのがあって、
へ
ー、やってるんですよ。
おー、ママとも快適な、
そうそうそうそう、
ニュートのゆりかごになりそうですね。
そう、ちょうどなんか同じ年ぐらいの子供、うんうんうん、女の子なので、うん、子供が、
うんうんうん、
そういうおしゃべりができるかなと思って声掛けしてます。
なるほどなるほど。一旦ここでさせていただきまして、
はい、
私の馴れ初めの話をしていきましょうか。
来た。
じゃあお聞きの皆さんはここでバイバイでございます。
はい、ありがとうございました。
はい、バイバーイ。